一般質問。後藤祐二議員。買い物弱者問題に向けての取り組みについて。質問。合志市の買い物弱者の現状は？答え。本市においても不便を感じている地域や住民の方々は少なくないと思われる。質問。実情に合わせた行政の関わりは？答え。平成23年度に重点区域土地利用計画を策定し、平成28年度に大型商業施設アンビー熊本の誘致、平成30年度に三好地区の土地区画整理事業が開始された。中九州横断道路に伴う土地利用も進めていく。また社会福祉協議会と連携し、移動販売による買い物支援事業、お出かけ応援プロジェクトの実証を開始した。その他の質問事項、文化財保護法改正による行政の役割について。浜本浩一郎議員、介護保険料について。質問。第8期介護保険事業計画に向けて、来年度からの介護保険料改定が検討されている。介護保険スタート時から倍以上の保険料となっている。介護給付費準備基金も今年の10月末で約2億円の残高がある。準備基金の全額を繰り入れ、保険料を抑えるために使うことや、一般財源の繰り入れも検討するなど、保険料を上げないためにあらゆることを検討すべきだ。負担軽減こそお願いしたい。答え。第8期介護保険事業計画の保険料改定については、現在策定委員会で協議をしている。介護給付費準備基金を取り崩して、保険料の上昇抑制に充てることを検討している。その他の質問事項、保育行政について。上田金也議員。移転後の泉ヶ丘消防署跡地について。質問。泉ヶ丘消防署がある現在地の権利関係はどうなっているか。答え。土地は合志市。建物については菊池広域連合の所有になっている。質問。移転後、現在の建物は残るのか、解体は市でやらないといけないのか。答え。建物については広域連合の所有だが、更地にして返還してもらうことになっている。質問。移転後の計画はあるのか、またどういう形で進めるのか。答え。現在のところ具体的な計画はない。返還時期などが示された後、関係機関と協議、地元の意見なども参考に準備に入りたい。その他の質問事項、菊池加本地域自転車ネットワークについて。地球温暖化対策実行計画について。松井光子議員。新型コロナ感染症対策にナッジの活用を。質問。新型コロナウイルス感染症が増加傾向にあり、新型コロナ感染症対策の一つとしてナッジの手法を使い、人の心をさりげなく誘導して魔法をかけるように行動を促すことを考えてはいかがか。答え。感染症予防のためにいろんな消毒をするところに感謝を伝えるメッセージを掲示したり、テープで矢印をして分かりやすくすることにより、実効性や効率を高めることができるのがナッジの手法なので、感染症対策の中に取り入れたい。その他の質問事項、自殺対策について、暗所死支援メガネについて、ほか。
長清和弘議員。卒フィット、再生可能エネルギーの固定価格買取制度、 等の再エネの利活用について。質問、ソツフィット問題をどのように受け止めているのか。また蓄電池導入補助金等の救済措置は取らないのか。答え、誤った情報や誤解を招く表現での勧誘が懸念されるため、分かりやすい情報提供に努める。また、蓄電池導入補助金等の救済措置は取らないのか。答え、誤った情報や誤解を招く表現での勧誘が懸念されるため、分かりやすい情報提供に努める。また、蓄電池や電気自動車導入に関しては、国や県の補助があるため、まずそちらの周知を行う。質問、ソツフィット対策も含め、電力の地産地消のために、自治体新電力会社を設立してはどうか。答え、現時点では設立を進める段階ではない。地域に与えるメリットなどを市民も理解する必要があり、今後も設立の可能性について研究する。その他の質問事項。冠水問題における治水対策について。デジタル社会に向けた取り組みについて。野口昭一議員。本人通知制度に関する対策について。質問。本人通知制度の周知と登録者拡大の対策として、啓発ポスターの作成については、サイズをもっと大きくし、内容についてはもう少し検討の余地があると思うが、いかがか。答え、啓発ポスターのサイズは A3 サイズで掲示をしているが、要望にお答えできるように大きいサイズに広げ、効果的な周知内容になるよう努める。質問、更新手続きをうっかりして忘れることがあると聞いているが、更新手続きの際に案内通知書の発行は実施できないのか。答え、今後も市の広報誌等で周知の際に、更新に関する案内通知書も周知を図る。その他の質問事項、自転車の交通安全対策について、小学校運動会へ消防団員出動参加について。青山隆之議員、市内すべての災害危険箇所のハザードマップを。質問、これまで5回にわたって堀川の浸水想定について質問してきたが、今回は市内のその他の災害危険箇所について伺う。答え、本市には堀川のほかに、布島川、和部川、潮浸川、上之庄川、日向川などがある。来年度には県の浸水想定等の調査が行われる。質問、河川以外の災害危険箇所はいかがか。答え、土砂災害警戒区域は17行政区59箇所、117世帯で、同地域には要支援者は71名、児童生徒数は15名である。質問、市内の災害危険箇所を網羅したハザードマップが必要であると思う。2016年に配布された防災マップの改定予定は？答え、来年度の予算で改定する予定である。その他の質問事項、甲子市総合防災訓練について、要配慮者利用施設の避難計画について。辻愛議員、コロナ禍での市民の健康維持について。質問、高齢者及び小中学生の健康維持のための取り組みについて。答え、高齢者については、講師健脚塾、おうちで健脚塾や脳生き生き教室などを実施している。小中学生については、現在は通常に近い活動ができており、運動会や体育大会も規模や内容を変更しながら実施した。 しかしきっかけや取り組みはなかなかできていない状況が続いている。質問。運動の機会や場所の提供として小学校のグラウンドを開放してはどうか。答え。原則として運動場の開放は行っていないが、社会体育施設として使用許可を取れば使うことができる。その他の質問事項。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業について。来会恵子議員。免許返納、市独自の特典を。質問。免許返納については、市独自でレターバスや巡回バスを半額にできないかを質問し、平成30年度から地域公共交通協議会で協議するとの答弁であった。甲子市の自主返納者数は、平成29年142名、平成30年144名である。玉名市では返納者に加盟店で使える商品券2000円等の特典で、10年間で年間数人だった返納者が昨年度は462名、県下でトップクラスとのこと。甲子市ではどのように協議されたのか。答え。免許返納者については、移動手段の環境変化に対する支援として、枚数限定での回数券の無料配布を考えている。実施時期については、来年度を見込んでいる。その他の質問事項。一般質問その後の確認、4問。高齢者家族介護用品給付事業について。これで一般質問を終わります。